ハレルヤ、主の御名を賛美いたします。おはようございます。ただいまご紹介に預かりました、私は新佐枝智子と申します。今回西山先生がご出張のため代わりにメッセージを取り継がせていただくことになりました。今日は久しぶりにお会いする方々、また初めてお会いする方もいらっしゃると思います。簡単に自己紹介をさせていただきます。私がこの横浜御塗りキリスト教会に初めて来たのは2008年の6月です。その時はクリスチャンではありませんでした。ちょうどその日に、クリスチャンの台湾人の留学生が私のうちにホームステイに来て、その彼女が通っているこの教会に一緒に来たのがきっかけです。さまざまなことを経てイエス・キリストを信じ、2009年12月に洗礼を受けました。それから15年が経ちました。信仰生活を送る中で神様に使えたい、献身する思いが与えられ、約30年勤めていた会社を退職し、2021年より東京キリスト教大学に入学しました。今神学を学ばせていただいてます。大学入学後はこの横浜御塗りキリスト教会から他の教会に派遣していただき、実習させていただいています。今4年目で大学院1年になりました。自分でもこのような人生を歩むとは全く思ってもみなかったことです。神様に導かれた道ですけれども、今まで経験のない神学の学びはわからないことだらけです。20代前半の同級生が1時間でできることが、私は3時間、4時間かかります。理解力、思考力、記憶力も低下している事実を否めません。自分も自信とプライドも壊されていきました。そしていつも優しく助け励ましてくださる先生方や学生の皆さんの純粋な信仰、謙遜に仕える姿を見て、高慢で愛の足りない自分に気づかされています。また実習教会では未経験のことでも新学生を信頼してさまざまな奉仕の機会をいただき、特にメッセージの準備はとても時間がかかるだけではなく、聖書の御言葉に向き合い、自分の罪を多く示され、時には逃げ出したくなる、そういう過程を通らされます。しかしこれらのことは私が成長するために神様が与え、日々神様に助けを求め深く交わることができる恵みだと思います。何度もくじけそうになったとき、支えられたのは祈られているということでした。大学の学びも他教会での実習を続けてこれたのも 皆さんのお祈りと支援のおかげです。本当にありがとうございます。引き続きお祈りに覚えてくださると感謝です。今日このようにこの場に立たせていただき、過去の私を知る方々は大丈夫かと思われるかもしれません。私もとても緊張しながら祈りつつ準備してまいりました。このようなものでもご奉仕の機会をくださり、このように立たせてくださった神様、また横浜御練りキリスト教会、皆さんに心から感謝いたします。今日お分かちしたい聖書の御言葉、新約聖書コロサイ人への手紙3章5節から11節、コロサイ人への手紙3章5節から11節より、新しい人を着て生きると題しまして、メッセージを取り継がせていただきます。メッセージのために祈ります。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。先週1週間も神様が私たちと共にいて、それぞれの生活を守ってくださり、今日このように横浜御塗りキリスト教会に集った皆さんと共に、また YouTube をご覧の皆さんと共に礼拝を捧げることができる恵みをありがとうございます。もし今問題を抱えている人がおられるならば、その思い煩いを神様の前に置き、まっすぐに神様を見上げて御言葉を聞くことができますように、平安で満たしてください。神様がお一人お一人の名前を呼んで、それぞれに必要な言葉を語ってくださると信じて感謝します。これからメッセージを取り継ぐこの足りないものの口を清めて用いてくださり、聞くお一人お一人が今も生きて働く神様と出会う時間となりますように心から願います。この時間、初めから終わりまで神様の栄光だけがありますように、すべてをお委ねして感謝して、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さんの中には、教会に長く通っていらっしゃる方、今日初めて教会に来られた方や、教会に通い初めて間もない方々もいらっしゃると思います。皆さんに質問ですけれども、初めて会った人から何か他の人とは違う温かさや輝きのようなものを感じたことがありますか？この横浜御塗りキリスト教会には、コロナ以前、毎年韓国から日本に福音を伝えるためにたくさんのチームが来てくださいましたね。その時にはいつも素晴らしい信徒リーダーが立てられ、チームを導かれておられますが、みんな同じ T シャツを着ているメンバーの中に、特に目立つ行動もせず 座っているだけなのに輝いた衣を着たような人のように、その人だけが浮き上がるような温かさや輝きを感じる方がいらっしゃることに、私はよく気がつきました。後でその方が牧師や長老だと分かりました。このように人々に心地よさと平安を感じさせる生き方の秘訣はどこにあるのでしょうか。私たち人間は神の似姿に作られたと聖書に書かれています。キリストにある聖なる生き方について今日の御言葉から教えてられてまいりましょう。今日の聖書箇所の話に入る前に、コロサイ人への手紙の背景を簡単にお話ししたいと思います。この手紙を書いた人はパウロというキリスト教に大きく影響を与えた人です。彼はユダヤ人で熱心なユダヤ教徒で、キリスト教徒を迫害するものでしたが、十字架にかけられて死に、3日後に復活したイエス様と出会い、人生が大きく変えられます。キリスト教に改宗した後、イエス・キリストの福音を伝え、教会やキリスト教徒たちを励ます手紙をたくさん書きました。それが今も聖書に書き記されてあり、13通あります。そのうちのコロサイ人の手紙はその一つです。コロサイの手紙教会というのは、現在のトルコに位置する小アジアにありました。パウロの伝道活動を通してキリストを信じ、後にパウロの弟子であり同労者となったエパフラスという人によって設立された教会です。現代でいうと牧師のような役割をされていたと考えられます。しかし後に教会の中に間違った教えが入り込み、勢力が広がっていきました。危険を感じたエパフラスは、その時ローマで投獄中のパウロに知らせました。パウロはキリスト教の宣教活動を熱心にしたため迫害を受けて投獄されてしまっていたのです。そこでパウロは偽教師たちの間違った教えに反論し、正しい教理によって教会を固く立たせるためにコロサイ人への手紙を獄中で書きました。コロサイ人への手紙は4章あるうち、前半の1章から2章で偽教師たちの教えに対して正しいイエス・キリストの福音・教理を語り、後半の3章から4章ではキリストにある聖なる生き方について語っています。パウロは直接顔を合わせたことのないコロサイの教会の信徒たちへ愛を持って手紙を書いているのです。この手紙は約2000年近く前に書かれたものですが、時代に関係なく、またクリスチャンであるクリスチャンでない関わらず、 私たちの生活に深く関わりのあることが書かれています。3章5節6節をお読みします。ですから地にある体の部分、すなわちみだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝です。これらのために神の怒りが不従順の子らの上に下ります。アメン。ですからという言葉で始まります。パウロは3章1節から4節でキリストを信じた者はすでにキリストと共に死に、キリストと共によみがえらせてくださったのだから、その思いと心を地上のものに向けるのではなく、キリストが神の右の座におられる上、つまり天に向けなさいと書きました。それに続いてキリストにあって正しい生き方について語ります。そして今日の聖書箇所の手紙の部分にはパウロから3つの命令が書かれています。1つ目の命令は貪欲を殺してしまいなさいです。地にある体の部分というのは聖書の神様から遠ざかり、間違った歪んだ欲望により地、つまり世の中にあるものを求めるために用いる体の部分です。パウロはここで特に性的な罪を挙げています。みだらな行い、これは夫婦以外の性的関係のこと、汚れ、不道徳な行為によって清くない状態です。情欲、制することのできない性的要求、悪い欲、これは情欲の前段階と考えてよいでしょう。貪欲、肉体的な満足を満たそうとする非常に強い欲です。当時のコロサイに住む人々の間ではこのようなことが普通に行われており、パウロはその歪んだ欲望の思いも行いもやめさせるため貪欲を殺してしまいなさいと教えます。行動だけでなく思いも含むのです。今の私たちはその当時なかったインターネットの情報ややりとりが多くあり、誘惑を受けやすい環境にいると思います。この話を聞きながら、いやいやいや、自分は性的な罪は犯していないと思われた方も多くいらっしゃると思います。しかし五節の最後に貪欲は偶像礼拝であると言います。偶像礼拝はとは本来は目に見えない真の神を目に見えるものや生き物に置き換え、それらに夢中になり優先することです。私たちの生活の中で一番わかりやすいといえば仏像や神棚を拝むことなどは偶像礼拝にあたりますが、例えばお金、仕事、スマホ、大好きな趣味、ペットなど、一見良いものでも 偶像礼拝になりうるものがたくさんあるのです。私といえばですね、常に食べ物に対する欲と戦っています。貪欲とは何でしょうか。歪んだ欲望の根源です。人間は誰でも何か求める心があるのは当然で、それ自体が悪いのではありません。しかし神様が許された範囲を超えて、一時的な強い感情や自分の意思に従うことです。そこには自分中心の欲望が満ち、神様中心ではなくなるからです。このような自分中心の生き方が、それが罪であるということも気づかないほど私たちの生活に浸透してしまっているのではないでしょうか。パウロはこの歪んだ欲望のままに生きる者には神の怒りが下ると語ります。しかしパウロはコロサイの教会の信徒たちが欲望に従う生活をやめさせるために彼らを非難し、神の裁きが下ると脅しているのでしょうか。そうではありません。7節8節をお読みします。あなた方も以前はそのようなものの中に生き、そのような歩みをしていました。しかし今はこれらすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、罵り、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。七節では以前はそのような歩みをしていましたと過去形で書いています。イエス・キリストを信じる以前は偶像礼拝と変わらないこの世の貪欲に生きていたけれども、8節、しかし今はと対比させて強調しています。パウロはコロサイの教会の信徒に、あなた方の霊はキリストと死に、キリストと共によみがえらせてくださったことを思い起こさせ、五節で挙げた地にある体の部分、つまり人間の間違った内面的な部分の欲望に加え、間違った外面的な行いのすべてを捨てなさいと教えます。これが二つ目の命令です。パウロはここで特に怒りの罪を挙げています。まず怒り、これは憎しみで、絶えず心をくすぶらせ煮え立たせる状態。憤り、怒りが言葉や行動に爆発した状態のこと。悪意、心の中の悪い思い、つまり神と人に対する愛のない思いです。罵り、人に愚かなことを言う、傷つけることを言うことで神を汚すことを意味します。恥ずべきことは相手を恥ずかしい気持ちにさせる言葉です。今日の御言葉を見ていくと、パウロは会ったこともないコロサイの教会の信徒たちに、殺してしまいなさい、捨てなさいという激しい言葉が続くように感じます。新約聖書が書かれた言語であるギリシャ語を見てみると、 徐々に少しずつ変わっていきなさいというのではなく、決定的な決断を持ってこれらを一切口から出さないと決心しなさいというニュアンスがあります。皆さんは心の中の怒りをすぐ顔にあらわにしたり、愚痴、罵り、不平不満、悪口を言って失敗したご経験があるのではないでしょうか。私はたくさんあります。今回準備をしながら、本当に自分自身の過去の生活の中で、会社の中で、教会の中で、そして家族に対して本当に多くの失敗が思い起こされ、何度も悔い改めの祈りをさせられました。つい出てしまう言葉で悩んでおられる方々が多くおられるかもしれません。ヤコブの手紙3章には、人間が口にする言葉の罪について多くのことが書かれています。ヤコブの手紙3章8節をご一緒にお読みしましょう。せーの。しかし舌を制することができる人は誰もいません。舌を休むことのない悪であり、死の毒で満ちています。アメン。ではどうすればよいのでしょうか。ヘブル人の手紙3章17節には次のように書かれています。ご一緒にお読みしましょう。せーの。しかし上からの知恵はまず第一に清いものです。それから平和で優しく協調性があり、憐れみと良い身に満ち、偏見がなく偽善もありません。アメン。私たちの口から出るはずべき悪い言葉の原因を解決するためには、自分の力では難しいのです。この地上のものでは解決できないでしょう。私たちは神様に祈り、神様からいただく知恵によって、自分の内にある悪に勝利し、口からは聞く人々に良い影響を与える言葉を出せるように、まずは悪い言葉を口から出さないという決心から始めてみませんか。失敗したとしても主の助けをいただいて、何度でも悔い改め挑戦することが大切なのです。では3章9節10節をご一緒にお読みしましょう。せーの。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、真の知識に至ります。アーメン。私たちには相手に自分のことをよく思ってもらいたい、または自分の立場を守るために自分の都合の良いように真実を曲げて偽りを話してしまう、そのように自分をよく見せる誘惑を受けやすいです。コロサイの教会にも同じような問題があったようです。パウロの3つ目の命令は、 互いの信頼を破壊する偽りの言葉をやめるように進めます。なぜなら、古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を着たからです。これから着るのではなく、すでに着た。あなた方はイエス様を信じて、世からキリストに属する、キリストにより頼み、キリストに属するものにされ、それによって人格も生き方も変えられた。以前は偶像礼拝をしていたけれども、今ではキリストにより頼み、新しい人を着たのです。この新しい人は真の知識に至る、つまりそれを作られた方、神の形にふさわしい知識を持つようになるとパウロは宣言しています。キリスト者は古い人を脱ぎ捨てて、キリストを着た新しい人です。新しい命、新しい性質は、私たちがキリストを知る知識が増すに従って成長させられ、日々新たにされ続けるという約束の御言葉です。それでは3章11節をご一緒にお読みしましょう。せーの。そこにはギリシア人もユダヤ人もなく、割礼のあるものもないものも、未開の人も、スキタイ人も、奴隷も、自由人もありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。アメン。新しい人を着るための条件はあるのでしょうか。その当時、さまざまな区別をして、お互いが軽蔑し合ったり、差別していたものをパウロは挙げます。ギリシア人、ユダヤ人という人種の区別、割礼者、無割礼者という宗教上の区別、ギリシア文化を知らない、ギリシア語を話せない人たちを軽視した呼び名の未開の人、スキタイ人のようなほとんど知られていない民族という人々の区別、奴隷と自由人という身分の区別はキリストによってなくなったのだとパウロは言います。現代の私たちで言えば、国籍、性別、年齢に関係なく、また障害のあるなし、言葉の違いも関係ありません。新しい人、つまりイエス・キリストを信じることにより、誰もが罪が許され、古い性質が日々新たにされ続けるのです。そしてイエス・キリストがそのお一人お一人に、そのうちに共におられます。今日の聖書の言葉を思い巡らしながら、私は一つのことを思い出しました。皆さんは衣替えをされますか？季節の変わり目に洋服をこう引き出しを入れ替えたりすると思うんですけれども、私がその衣替えをして2年ぐらい前に洋服をクリーニング屋さんに持って行った時に、その店の奥でワイシャツのアイロンをかけるワイシャツプレスという機械が動いているのを初めて見ました。 従業員がワイシャツをこうマネキンの上半身に着てます。その後プレス機が動くと一瞬でシワのないピンとしたワイシャツが出来上がります。見たことのないの方に、まあ、ちょっと皆さんにイメージを持っていただくためにワイシャツプレスの機械の短い映像を見ていただきたいと思います。今はシワシワのワイシャツをかけているところです。裏側から回ってきます。このようにプレスされてピンとなってくる、そのような機械です。はい、じゃあ次に行っていただいて、はい、まあ、その時私は神様の前に立つ人間のようだ、私もマネキンのようにキリストの服を着せられ清く変えていただきたいと切に思ったのです。私たちは誰もが本質的な部分である霊を持っています。神様が人を作った時に息を吹き込んでくださったからです。体の成長や季節に合わせて衣替えをするように皆さん霊的な衣替えはできていますでしょうか。自分の霊の成長に合わせて、または霊の季節の変化に合わせて衣替えが必要です。私たちには必ず捨てるべき古い自分があります。古い生活習慣に縛られて家庭や教会さまざまな場所で失敗することもあります。相手を非難する言葉が出てしまうこともあります。しかしその古い生活習慣を人間の弱さだ仕方ないと正当化してはいけないと思うのです。諦めることなく神である助け主聖霊の力によりより頼んで古い間違った生活習慣を直すなら聖霊が私たちの中で新しい変化を起こし新しい人生を具体的に経験させてくださいます。衣替えの時にいつの間にかほころびたり取れないシミ、以前着ることができていた服が入らないということに気づくことはありませんでしょうか。自分自身を見つめ直してみましょう。礼拝、祈り、奉仕を捧げていても疲れを覚えたり喜びを感じられない方はおられますか。ボタンをかけ違ったままなっていたり折れ曲がったままシワになってはいないでしょうか。神様の前に出て御言葉によって 霊的プレスをしていただきましょう。病や病気、弱さや不安を抱えておられる方もいらっしゃると思います。癒し主イエス様の前に出て、新しい力と励ましをいただきましょう。あるいは聖書の神がまだわからないとか、自分の好きなことをしていても時々寂しさや虚しさを感じるという方々もおられるのではないでしょうか。人間には満たすことのできない領域があります。まずは新しい人を試着させてくださいと一歩進み出て、キリストの服を受け取りましょう。それぞれの状況をご存知の神様が一対一で迎えてくださいます。一対一なのです。どんなに家族や友人が熱心に信仰生活をしていても、救いは受け継がれません。最終的には自分が神様の前に立ち、新しい人を着せていただく必要があるのです。新しい人にふさわしい新しい服となるキリストの品性は何でしょうか。まず思い浮かぶのは愛です。聖書の神様は私たち人間を罪から救うために一人子であるイエス・キリストをこの世に使わし、イエス様は私たちの罪の身代わりになって十字架にかかり、死んであがなってくださいました。しかし死んで終わりではありません。三日後によみがえられ天に昇り、今も生きて働いてくださっておられます。他の人を自分自身のように愛する品性を着せてくださいます。イエス様は互いに愛し合うことこそがご自分の弟子である印だと語られました。共同体の兄弟姉妹、私たち神の家族が新しい人を着て互いに愛し合うなら、周囲の人々にキリストの愛を伝えることができます。私たちの存在そのものが人々にキリストの愛と平安を流す、福音を感じさせる、新しい人を着て生きるものとさせていただこうではありませんか。では共にこの御言葉を受けて祈ってまいりましょう。それぞれの言葉で今祈ってまいりましょう。